This is 令和スタートアップ。この番組は令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉祐介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
はい、こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
今日はですね、3連休明けの月曜日で、火曜日でございます。桜さん、3連休はいかがお過ごしでしたか？
3連休は特に大きなイベントもなく、はい、自宅で過ごしたりしていたことが、北海道1回行ったか、日帰りで。
大間ですか？
はい、それぐらいですね。
休めましたか？お忙しいとお聞きしてたので。
そうですね、けど、いやまあ、けど家にいるときはなんかなんやかんや、なんですかね、作業の類をしてますよね。
仕事か。
仕事、そうだね。まあそれもなんていうか本当にもう雑務に違いような内容のことをやってましたね。
そうなんですね。エクセルワーク的な感じですか？
うん、みたいなのもあるし、はい。
そうですか。私はぎっくり腰になってました。
ぎっくり腰。
久しぶりですね。
立てないの？じゃあ。
いや全然軽度のぎっくり腰だったので、
はい。
活動は割とできるんですけど、
はい。
ビキってくる時があって痛いっていうのと。
痛いってなるんだ。
はい、あと腰をかばう、なんか無意識に体がかばってるらしくて、
はい、
肩とか尻とか別の部位が今痛くなってます。
ほう、
はい。
まあじゃあそうか、いろいろ波及するんだな。
波及してるんですね。多分もう今歪みまくってるんじゃないですかね。
うんうんうん。
これで私明日東京に出張しなきゃいけなくて、
うんうん、
ちょっと大丈夫かなと思ってます。
ああ、なるほどね。まあ、はい、あれですね、あれの後で、引っ越しの後でよかったですね。
あ、そうですね、引っ越しの最中とか真面目枠ですよね。
うんうんうんうん。
お荷物1個増えてるみたいな。
そうだよな。
まあまあ、時期が明けでよかったんですけれども。
うんうん、いや大変だったでしょうけ
ど。はい、朝倉さんぎっくり腰とかなったことあるんですか？
ないですね。
なさそう、なんとなく、うん、
ないですね。
なさそう、いいですね。
だからぎっくり腰ってなんか本当おじいちゃんおばあちゃんがなるもんだと最近まで思ってた。
嘘。
本当本当。あんまり自分なんないし。うん、
ああ、いいですね。なんない方がね、絶対いいんで、これはね。
いや、まあ、それはそうですね。
はい、なったんで、これでも私も十何年ぶりとかでなったので。
あ、そうなんだ。あ、そんなお若い時にもなってたのね。
はい、なってました。その時は寝たきりでした。
うん、マジか。はい、そんななんだ。
はい、なので、ちゃんと運動をしようと心に決めました。
うん、ちょっとお大事になさってください。
はい、ありがとうございます。ということでですね、
はい、
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは、スタートアップ向け新プランイニシャルスタートアップの提供をしております。はい、B2B サービスに取り組むスタートアップへの継続的な営業活動を支援いたしますので、ぜひイニシャルまでお問い合わせください。ということでですね、今回のテーマに移ってまいります。
はい。
今回はですね、ドン、続セミナーこぼれ解説話です。
うんうん。
前回ですね、8月24日に開催しましたイニシャル主催の2023年上半期国内スタートアップ資金調達動向セミナー、動向解説セミナーですね、
うんうん、
が無事に終わりました。
うんうん。
皆さん、お聞きいただいた方ありがとうございました。
ありがとうございます。
今朝方朝倉さんの、ボイシーを確認しましたところ、その時音声ファイルがアップされておりますので、うん、もしそのセミナーにね、ご参加いただけなかった方は耳だけになりますけれども、ぜひご視聴ください。
そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、
でそこでですね、毎回このセミナーで話すことが時間が余るんじゃないかという話もしてるんですけれども、
うん、
皆さんのこう事前質問ですとかそういったもののおかげもありまして、
うん、
こう逆にですね、足りないみたいな感じの現象が起きてですね、結構事前準備を、はい、しているんですけれども、残念ながら本番では触る程度でしかやれなかったという話題がありますと。
はい、
で、それをですね、前回からこぼれ解説という形で、しておりました。
はい。
今日はですね、残りをですね、残りのこぼれをすべて、キャッチしきりたいと思っております。
はい、しましょう。
まずはですね、よいしょ、セクター別の話をしたいと思っております。
うんうん。
セクター別はですね、あ、ちょっと待ってくださいね。レポートで言いますとね、よいしょ。あ、レポートというのはイニシャルが発行しております、ジャパンスタートアップファイナンスレポートのことを指しておりまして、
はい、
そのね、リンクも後ほど、どこかに共有はしておきますと。
はい。まあ、イニシャルで検索してください。
あ、そうですね。出てきますね。
はい。イニシャル2023上半期。
上半期。
で、
このレポートの33ページですね。
はい。
で、ここにですね、2023年上半期セクター別調達額と調達者数の、グラフがございますと。
うんうん。
割とね、この図を見てよく、話すこと、セミナーで話すことが多いんですけれども、今回実はね、この図ほとんど触れなかったんですよね。まあ、大体その調達額上位20位、20社で、その大型調達のトレンドっていうのを把握できるので、
うんうん、
まあ、ニアリーイコールになることが多くて、まあ、多いんですが、今回ちょっとその傾向が変わっております。
うんうん、
で、こちらの、サンプル図を、見ますと、一番金額が多いのは SaaS。
SaaS、うん。
SaaS ですね。で、最も調達者数が多かったのが、まあ、人工知能という形になっておりますと。
うんうん、
で、これを見てですね、SaaS、ね、相変わらず、金額、まあ、調達した会社が多くて、かつその金額が多い結果ですね、うんうん、セクター別の調達額中央値。これですね、
はい、
中央値を見ますと、1.7 億円だったんですよ。
うんうんうんうん。1.7
億円。1.7 億円、ここです、これ。
はい、はい。
1.7 億円で、全体の、思い出してみてください。全体の調達の中央値と平均値っていうのを出してるんですけれども、はい、全体の中央値は2023年上半期は 1億円ちょうど、あったんですね、
うん。
っていうことはちょっと高めなんです。はい、
ああ、増えてるのね。
そうなんです、そうなんです。高めの、SaaS の企業はまあ高めの調達額をしているというのが分かったんですが、その一方でですね、これがですね、レポートの33ページにですね、これご参考値として、前年、2022年上半期の、同じ頃に集計した、セクターのサンプル図を載せたんですよ。
はい。
これ見ると、SaaS、まあ、相変わらず高いんですけども、縦軸見ますと、
うん
うん、まあ、780億円ぐらいなんですよ。つまり、今年がだいたい600兆円ぐらいなんですよ。これほら、縦軸。
ははは、600億円ね。
そうそうそう。あ、600円って言ってました。
兆円ってどこの話だと。
失礼しました。600億円です。うん、ってことは、だいたい180億円ぐらいは、まあ、ダウン、全体としてはダウンしてる。
うん、
で、まあ、中央値は、ちょっと大きくなってて、あ、でも、調達者数も減ってるんですね。これ、ほら、横軸見ると。
うん。
プラス、2023年がだいたい、120前後ぐらいじゃないですか。
うん。
20社前後に対して、あ、違うわ、増えてるわ。失礼しました。2022年は100社前後ですね。だから SaaS 増えてて、全体の金額は下がってる。けど中央値は上がってるってことですね。
うん、
不思議な動き。で、ただですね、これで、親と思ったのが、調達額の上位にバンバンこう SaaS が入りまくってるかっていうと、そうではないんですよね。
うん、
だから、まあ、ちょっと全体の傾向としては、今まではさすがセクター別でのサンプル図でも多くて、で、かつ、その、調達者数、上位20社でも、まあ、独占。まあ、なんか、半分ぐらい入ってましたよね、サースの企業。
そうだね。
入ってたんですけど、まあ、そういった状況からは変化がちょっと見られているという形になっています。
うんうん。
まあ、SaaS ね、やっぱり、調達者数も多くて、非常にこう、まあ、安定してて、そこのテーマだけで独自のトレンドをもはや持ってるような、領域なんですけれども、朝倉さん、この傾向についてどう見てますか？
まあいろんなところでよく話題になってますけれども、一つはやっぱりディープテックのところがそれを取って代わるぐらい増えてきたよねっていう話が、まあ一つあるのかなという点と、うん、まあ SaaS はね、まあやっぱりこれもまた繰り返しになってしまいますが、まあ一時の、まあ、SaaS バブルと呼ばれるような状況からは、だいぶ落ち着きを見せているところもあって、もちろん事業としての、なんていうのかな、価値だとか、そういったものが否定されるものでは一切ないんだけれども、うん、価格の付け方の水準としてはだいぶちょっと温当なものになってきているがゆえに、まあ、というか以前がちょっとすごすぎただけに、
はいはいはいはい、
数字としてはなんかなんだろうな、全般的に低調に見える傾向にあるんじゃないでしょうか。
あ、そうかそうか、そうですよね。EXIT のその環境がプライスが下がってるから、そうそうそう、まあ、割高な状態になってるので、調達額そのものもちょっと、まあ、控えめにする傾向、
うん、まあ、バリエーションも下がるしね、
まあそうですよね、になってるからっていう、うん、まあ、それが現れているって考えるのがまあ妥当ってことですよね、
うん、
まあ、数字の傾向はまあ それはそうで、SaaSのこうトレンド自体、
はい、
まあなんかその、あ、なんかこうあるじゃないですか、バーティカル、ホリゾンタル
はは
とかあるじゃないですか、うん、まああと、まあ、SaaS って一言に言っても、これもなんか横軸みたいな話なので、内容はそのロームだったり、まあなんかエドテックだったりみたいな感じでいろいろあるじゃないですか。
うん、まあそうね、すごい広い概念ですよね。
広い概念はスタートアップみたいな感じじゃないですか。なんか、
まあ、ソフトウェアっていうみたいなもんだよね。
そうそうそう、
スタートアップSNSもなんか、まあソフトウェアっていうのに近いような。
そうそう。
かなり広い、ね。
はい。なんかそこで何かこう傾向の変化っていうのはあるんですかね。
SaaS内で？
はい。
どうなんでしょう。まあよく言うのは、もうホリゾンタルってだいぶもう出尽くしちゃって、
はいはい、
バーティカルに寄っていくけど、そうなればなるほどどんどんどんどんマーケットってちっちゃくなっていって、そんなに魅力的じゃなくなってしまうよねっていうのはよく聞く話ですよね。
うんうんうんうん。
まあただじゃあなんかバーティカルサースがダメなのかみたいな、例えばその最近はそんなことないかなけど、一時よくね、そのバーティカルサースやってる人から、なんかすごく自信な先に、なんかバーティカルサースってどう思います？もうダメだと思いますか？みたいなこと聞かれることあったけど、
ああ、
いや、まあそんなことはないと思いますよ、別に。
うんうんうん。
うん、別に、まあそれこそね、特定分野で、本当に深くつく、使われるプロダクトが出てくるんだったらいいんじゃないって思いますし、それはすごい成長可能性あるんじゃないっていうふうに思いますし、まあなんかバーティカルだからダメとかそんなことは全然ないと思いますけどね。
うんうんうん。なるほど。まあなんかでもそういうふうに悩む方もいらっしゃるんですね。
うん。まあそういうふうに言われちゃったんでしょうね、どっかで。
なるほど。
で、気にしてらっしゃる方もいらっしゃるのかなというふうにはお見受けします。
なるほど。まあニッチをね、突き詰めれば突き詰めるほど、タムとはちょっと相反する感じになりますからね。
もうマーケットが小さく見ちゃうっていう話だね。
うん、はいはいはい、うん。なるほど。でもまあ、とはいえ、まあ、調達者数も相変わらず多いですし、
うん、
金額も安定してるので、まあまあ、なんか、ちゃんと作っていけば、ちゃんとまだお金はつくところなのかなっていうふうにも思ってるんですけれども。
うん。うん、まあ、っていうかもう、なんか、それぐらい、なんか、課題が多すぎるよね。
まあ、DX っていう文脈だと。
そう。
ねえ。
課題いくらでもあるでしょっていう。
危険なトレンドなので。
うん。
で、まだまだやれることはたくさんありますよね。
うん、うん、うん。
まあ、自分の会社見ても、なんか、超 DX 化してるかっていうと、まだまだ課題は山積してるので、他の会社でも同じような感じなのかなとは思ってます。
うん、うん。
なので、まあ、ここのね、トレンドっていうのは、そんななんか急激に変わるっていうのはちょっと考えにくいのかなと思ってまして、需要もまあ伸びていくところなのかなというふうには見てます。
はい。
海外のプレイヤーがガッて入ってくるようなことってあるんですかね？
ん？海外のプレイヤーが？
海外のSaaSプレイヤーが、ガーってここをこう取っていくみたいな動きとかっていうのは出るんですかね？
まあけど、それ言い出したらもうすでにそういうことって十分もう。ずいぶん起こってるんじゃないですか。
まあ確かに、
うん、まあ、それからうんぬんっていうよりはもう別にすでに起こってることだし、むしろそっちの方が大きいんじゃないですか。
じゃあそこのSaaS、国内でまあSaaSを起業する人は、まあ外からそういうのも入ってくるっていうところを気にしつつ、
だってセールステックって基本的にセールスポーツじゃんっていう話じゃない
ですか。あ、そうですね、
うん、だし、いや、もうすでにもともとそういうもんだと思いますけどね。
そうですね。 まあ、そこをどう考えて戦略を立てていくかっていうのが、まあ、この分野って感じですかね。
そうですね。
他にこの、まあ、目立ってるのが SaaS と、まあ、人工知能って、まあ、ソフトウェアである限り何らかの AI は使ってるかなと思うので、まあ、伸びてるっていう、この2つはまあとりあえず置いといて、他でなんかこう気になったセクターとかありますか？
まあそうですね。まあ僕、個人的にテーマにしているのは、まあクリーンテックではあるので、あまあ調達額やっぱり増えてきてるんだな、みたいな。まあクリーンテック、クライメテックですね。
今、
はい、見せてもらってますけど、あとなんか EC とかそんなにあったんだ、みたいなのはね。
ああ、
まだあったっけみたいな気はしました。
スターズが。
ああ、なるほどね。それがちょっと突出してるのかな。
調達額、上位20社に入ってて、
うん、
やっぱ大きい調達をするとちょっとポコって出るって感じ、ね、
うんうん、
地方の動きとちょっと似てます、ここは。
まあそれはちょっとありそうな話ですね。
はい。その他だと特にはって感じですかね。
うん、そうですね。
わかりました。ちなみになんでこんな最近研究開発型が調達できるようになってるんですかね。
まあよりなんかそういういやいや、まあ、あらゆる理由あると思いますけどね。そういった人たちが起業するようになってきたっていう、そのなんだろうな。起業する側のサイドの話もあるでしょうし、まあ、そもそも、なんか他にそういった投資テーマがなくなってきてるっていう投資側の事情もあるでしょうし、またマクロで言うとね、国なんかも、そういったところどんどんどんどん投資しましょうっていうような姿勢を見せていて、まあ、補助金なんかもつけやすくなっている傾向にあるのかなっていうふうに思うので、そういう意味で言うと投資家からするとね、先日のセミナーの際には、
はい、
まあ、スタートアップが、デッドを調達しやすくなるということは、言うなれば、まあ、VC にとってみると、VC がスタートアップにリスクを負ってもらうような形でレバレッジをかけやすくなっているっていうことのでもあるっていうふうなお話しましたけれども、まあ、それに近いものはありますよね。レバレッジが効くっていうのはあるよね。
ああ、確かに。
うん。
それでは、まあ、なんていうんですかね。VC からすると、まあ、ちょっとある種投資しやすくなるということですよね。まあ、それもあって、いろんな、テーマに、まあ、広がりが生まれてきているというのが、まあ、最近の傾向でございました。
はい。
でですね、次、肝心のエグジットの状況ですね。
うんうん。
これさらっとしか触れな、一番大切な、一番ではないな、大切なテーマの一つではあるんですけれども、さらっとしか触れられなかったので、ここで改めて確認をしていこうと思っております。
はい。
レポートですと、42ページにですね、新規上場数が、示されております。
うんうん。
2023年上半期の新規上場数の特徴は、スタートアップの新規上場数が過去で最も低かったんです。何を言っているかと言いますと、スタートアップだけじゃなくて、新規上場数自体は55あったんですよ。
うんうん。
これは、全体の傾向からすると別に、少なくないんですよ。これまでの傾向からすると少なくないですと。一方で、そのうちスタートアップの上場数は20社だったんです。で、
うんうん。
この数字は少ないんです。
うんうん。
で、少なかったです。
はい。
一方で、IPO の初年時価総額の、中央値を見ますと、2022年がすごい低かったんですよね。これは前回の、前々回か、セミナーでも話して、85億円ぐらいだったんですけど、それがですね、133億円ぐらいまでに、まあ、回復をしたという言い方が適切なのかはちょっと議論の余地がありますが、133億円になっていたと。
うん。
で、この水準っていうのは2021年の、水準よりも高いんです、実は。
うんうん。
2021年のスタート、スタートアップの、初年時価総額の中央値が125億円だったので、
はい、
まあ、今回130億円になってるので、まあ、それよりはちょっと高いっていう形になっておりました。
うん。
で、これなんですが、まあ、マーケットの水準が低い低いという話ではあったんですけれども、
はい、
まあ、この低い低いっていうのは、東証グロースのインデックスとかですよね。
うんうん。
が、まあ、例えば、まあ、トピックスだとか、日経のインデックス比、まあ、あっちはすごい伸びてますけれども、まあ、東証グロースのやつは、まあ、伸びてないと。
うんうん。
で、ピーク時から、まあ、20% ぐらいのマイナスの状態で、推移してましたという中で、まあ、初年時価総額の中央値は出ていますと。
うん。
これはまあどういうふうに読み解けばいいんですかね。
まあちょっとここまでの上昇マーケットの傾向っていうのは僕はあんまり今何か確信持って言えることはないんですけれども、うんうん、まあただここに来て、特に US 側で見てみるとね、だいぶマーケットは回復しつつあるのかなという気はしますよね。うんうんうん、まあ ARM の上場も今回それこそありましたし、まあインスタカートも控えてるって言ったところで、まあもうまたなんかウィンドウが開きつつあるのかなという気はしているし、うんうん、まあ結果としてまあ2022年よりはだいぶ良くなったんじゃないかなと、いうふうには思います。
うんうんうん、
まあ加えて2022年ね、本来上場する予定だった人たちが、まあ結構控えてるので。
うんうんうん、
去年なんかね、レートのスタートアップの話なんか聞いてると、もうしょっちゅう出てくるのが、本当はなんか2023年に上場する予定だったんだけど、2024年に、うっそうと思うんだよね、みたいなことを言ってる人たちが、N プラス2にしようと思いますって言ってる人たちがたくさんいて。
あ、そうなんですね。
そうなると一体2024年どんだけ多くの会社上場するんだよ、みたいな話になるんだけど。
待ち行列できてるんですね。
まあ、実際、まあそんなわけないっていうことなんですけどね。実際はそんな、証券会社も、監査法人も裁けないし。そんなわけがないっていうのが実際の答えではあるんですけど。
なるほど、
うん、
ちなみに2021年の、はい、上半期に、上場した企業さんどういうところがいるかと言いますと、
はい、
ちょっとこれ見にくいですかね。これはですね、
23年ね、
あ、2023年上半期ですね、失礼しました。42ページでございます。カバーさん、 VTuber のプロダクションやってるカバーさんが、
はい、
初値時価総額が1000億超えをしておりました。で、アイスペースさん、
うんうん、
話題になりましたね。宇宙ですね。宇宙系のスタートアップさん。うんうん、で、あと、エニーマインドグループさん、アベジャーさん、モンスターラボホールディングスさん。という形で、アイスペースさん、アベジャーさん、モンスターラボさんは、まあ、設立から10年以上超える、割と、こう、長年、こう、温め続けて上場したような形。の企業さんで、カバーさんとエニマインドグループさんは、まあ、IPO までの年数が、まあ、設立から10年未満っていう形の会社さんでございました。
うん、
何かこれ特徴は感じられますか？
いや、まあね、けどエニマインドグループって確か2回ぐらい上場延期しませんでしたっけ？
そうです。
だよね。だから、まあ、ようやくここに来れてよかったですねと。逆に言うと、これ以上はさすがにもう、いろいろ事情もあって待てないんじゃないかっていう。
うんうんうん、
まあそういった背景もあったのかなという気はしますね。うん。安倍ちゃんもね、思ったよりもっていうとあれですけど、結構価格ついたなって気がしますし、あと何よりアイスペースとかね、まあこれ宇宙系って本当難しいんだなと思いますけど、公募価格がなんかもう、本当、何これっていうぐらいちっちゃくて、そこからのここまでのね、吹き上がり方ってすごいなと。
面白いですよね。
だからもうなんか、まあそうだよね。いや、この間誰かと話をしていて、
はい、
なんだろう。まあ全然その上場時の公募ベースでの時価総額がつかないような案件ってあるよね、みたいな話を言うんですけど、
うんうんうん
うん、まあ実際売り出しの額も少ないし、まあなんていうかな、うがった見方をすると、売り出し絞って、その株価を上げようとしてるのかなっていうふうに言う人もいるし、
うんうん、
まあ、確かにそういう側面もあるのかもしれないけど、まあなんか実態としてこれなんかダイレクトリスティングなんじゃないかな、みたいな。
あ、面白いですね。
ダイレクトリスティングなんじゃないかっていう話をしたりもしていました。そうかもしれない。
あれですね。あと、今回これ見て思ったのが、割とこう黒字化が見えてる会社さんが、多いのかなという印象を受けまして、
うんうん、
まあ、明確な、まあ、赤字だったのは、まあ、アイスペースさんぐらい。だったのかなというふうに思ってまして、うんうん、
はい、
そこら辺のその今まあ判断軸がまあ利益重視に傾きつつあるっていうところはやっぱりお感じになられますか？
うん、あ、まあもう確実にそうでしょ。
うん、
もう今この瞬間は完全にそうですね。
うんうんうん、うんうん、
まあ2年後また違う世界になってる可能性はそれはそれで大いにありますけれども、
まあ、
今この瞬間で言うと間違いなくそうです。
うんうん、そうするとこうまあエグジットのところもまあそこを重視して。まあそこをちゃんとクリアしているようなところが、ちゃんとしっかり価格をつけてきてるっていうような構造になってるのかもしれないですね。
そこっていうのは、まあ、つまりちゃんと微上場の段階で利益を出しているということですよね。
はい。それは、まあ、2年後とかわかんないですけど、まあ今は、そういったところが、ちゃんと評価されているという形ですと。
うん。
で、続いてですね、MA の方ですね。 非買収子会社化事業譲渡ですね、うん。こちらの変化は、ですね、件数ベースだとそんなに出てませんと。
うんうんうんうん、
ただですね、レポートを見ますと、あ、こっちから見よう。44ページにですね、主なスタートアップの非買収を書いたんですけれども、まあ、100億円超えの、非買収の案件が、まあ、2つあったと。
うん、
まあ、幹部さん、旧織代ジェノミクスさんですね。まあ、コンスタントにまあ100億円以上の案件が出ている。あの、IPO の中央、あの、初年中央値がだいたい今回は130億円前後だったので、まあ、だいたい100億円の案件が出るかどうかっていうのが MA の、まあ、一つポイントになるのかなと思って、見ていますと。
うんうんうん、
で、まあ、ここの案件が、今回もまあ2件以上出ているというのは、いいことだなと思いました。で、もう一個が事業譲渡にちょっと、色が出てまして、あ、まあ、前回からなんですけど、設立から長いところが、譲渡するケースが増えてます。
うん、
っていう傾向の、変化はございました。朝倉さん、ここの辺はどう見てますか？
そうですね。いや、毎回申し上げるんですけれども、この買収のデータって全然網羅性が本当に極端に低いから、ちょっとな、これの上がり下がりで何も言えないんだよね。で、言えることがあるとしたら、その個別具体的な、買収の事例っていうものについては、まあ、ちょっと定量的なところってのは僕正直もう何もコメントできないって感じなんだけど、
はいはいはい、
ただ個別具体的にね、例えばこの100億を超えた、買収っていうのがこんな2件ぐらい出てきたよねみたいなところは、はい、これなんかすごく大きなところなのかなというふうに思っていてです ね,
う, ですね、
うん、いや、この間もなんかこんな議論していたんですけれども、いや、なんかね、本当に日本のスタートアップの、まあまあ、取り巻く環境といいますか、まあ、エコシステムですね、これが本当に健全に発展していくためにはものすごく大きなIPO も必要だし、一方で、MA していくところも必要だよねみたいな話をするんですけど、
はい、
こっち結構両立しないところあって、
なるほど、
いやいや、巨大な IPO をしようとするとさ、それになんか紐づいた大きな資金調達をしなければいけないわけで、
はい、
まあ、まあ一般論ですよ、まあ資金調達額少なくて大ホームランになることもそれあるんでしょうけど、
はい、
まあ一般論としてはそういうもんだというふうに思っていてですね、で、当然それについてバリエーション上がってくるわけですけれども、
はい、
これ増やそうとすればするほどね、やっぱり MA エグジットっていうのはどんどんどんどん遠のいてしまうわけですよ、
ね。入りにくくなりますよね。
うん。だから実際さ、この100億以上、スタートアップにお金を出す、買収にお金出すところが何社いるんですかって話で言うと、まあ一応答え合わせとしては2023年上半期では2社でしたっていうことじゃないですか。うんうんうん、それは少ないよね、相当。IPO よりも相当狭きもんなんじゃないかなっていう。
まあ、そうです。
気がしますよ。
数で言うと、
うん。MA、だからそういう意味で言うと、なんかまあ、10億ちょっととかまではまあいけると思うんですよ。とか、20億ぐらいまでは。いけると思うんだけど、まあ、それってさ、まあ、シリーズ AB ぐらいのサイズ感になりますよね。
ああ、もうその通りですね。
で、逆に言うと、それも超えちゃってたら、まあ、MA エグジットでなんか意味のあるリターンは得られないっていうことの、調査なわけですよ、
うんうんうん、
もっと言うとこれ僕のボイシーでそれこそもう配信してますけど、まあ途中 の計算式すっ飛ばして言うと VC ってやっぱり最低5倍ぐらいはリターン欲しいわけですよ。
なるほど。
だとすると、まあ例えばね、引き合いに出してしまって恐縮ですが、このパシフィックポーターさん29億円の買収っていうのありますけど、
はい、
これがポストバリュー6億円ぐらいまでに投資していて、5倍だったら、はい、まあ VC 的にはまあ、OK って感じなんだけど、
なるほど、
それよりも高いバリエーションだったとしたら、まあ、前損はしなかったけど、失敗案件って扱いになるんだよね。という違いがあるわけですよ。
なるほど。
だから、結構、なんだろうな。この間もなんか他の人と話をしていて、IPO と M&A って、いや、結局ね、なんかやること変わんないし、スケールさせようとしないと無理よ、みたいな。うん、MS はおぼつかないよみたいな話はしていて、
うんうん、
ひょっとしたらなんか起業家の頭になった時は、まあ、半ばイエスなのかなって気もするんだけれども、
うんうん
うん、俺は結構違うんじゃないかなと思ってますね。特に資本政策っていうのが、まあ、IPO に完全に、なんだろうな、最適化された資本政策の仕方をみんなしているから、
うんうんうんうん、
それだと、なんだろう、まあ、そもそもね、買収される時の価格にキャップがあるっていうことは、 投資家側から見ても意味のあるリターンって出しにづらいと思うし、
うんうんうん、
じゃあ企業家いいのかっていうと、もう企業家もね、やっぱり一定、まあ、優先株なんかで持たれたりとかすると、残余財産の優先分配の影響もあって、そんなに意味のあるリターン得られないんじゃないのっていうところがあってですね。だから買い手側の問題な気がしますね、M&A は。
なるほど。
売り手側よりも。
なるほど。確かに、サイズ感としてはシリーズ A ぐらい、AB ぐらいがだなるんじゃないかっていうのは、そうだと思ってまして、まあ、金額は全然データとして取れないんですけど、年数は取れるじゃないですか。
うん。
買収、非買収までの年数。これは割と N 数多くて、
うん、
これ見ると、会社設立から大体中央値って5、6年なんですよ。
うんうん、
だから会社設立から5年目とか6年目って大体シリーズ A ぐらいですよね。
うんうんうん、
っていうので、割と早く早期に買収は行われているっていうのが一つ特徴。うん、IPO だとね、やっぱり15年とか10年以上超えていくのが中央値になりますので、まあ、その半分以下。なので、まあ、価格も半分以下でしょうね、きっと。っていうのは言える
ということもあるし、なんかそれを超えちゃったらもうもはや買収でされないっていうことなんだと思うんだ
よね。サイズが大きすぎてってことですよね。
はい。
うん、なるほど。
で、まあ、US 見てても、だ結局のところ、その買収してるのってどういったプレイヤーかっていうと、なんかその、なんだろうな。
お金持ってるとか。
超、いやいや、まあそれはそうなんだけど、超大企業なんてしないわけですよ。できないから。うん、まあ、今回ね、だからそういう意味で言うと、三菱 UFJ 銀行が、幹部買収っていうのは、すごく、面白い事例だなと思いますし、これ、持ち分比率からも、スイングバイでの再上場を目指してんだと思いますから、
はいはいはいはい。
まあ、そういうね、プラクティスが定着してきたら、これは、また非常に面白い流れだなというふうに思うんですけれども、うんうん、基本的には、やっぱり、スタートアップ出身の会社なわけですよね。
うんうんうん、
例えば今回、ラグスルなんかも、永見さんに社長変わって、M&A でのなんか成長っていうのが、まあ、一本軸に加えられていましたけれども、うん、なんか、そういう会社がね、増えてくると、もう少し、なんだろうな、そういうエグジットっていうのが、現実味を帯びてくるかなというふうには思いますね。
うんうんうん、なるほど。まあ、MA ね、エグジット、まあ、規模から言っても、この IPO 返帳になってるっていうのは、まあ、課題の一つと言われてますけれども、
うん、
どう変わっていくのかっていうのは気になりますね。
うん、まあ、そうなるにはそうなるなりの理由があるってことでしょうかね。
まあ、そうなんですよね。うん、わざとそうなってるってわけでもなさそうな。普通にインセンティブがそっちにあるからそっちに行ってるっていうだけな気もしますね。
うんうんうん。
はい、ということで、こぼれ話すべてこれで、解消しました。
はい。
全体を通して、朝倉さん、セミナーいかがでしたか？
ああ、けど、はい。今回も非常に楽しくできたかなというふうに思いますし、まあね、まあ、半年一年でね、そんななんかいきなり劇的な変化っていうのはないというかね。は
い、なかなかないです。
まあ、2022年はそういう意味で言うと、ものすごく劇的な変化ではありましたけど、
ね、はい、
ただね、こういったなんかなだらかな変化っていうのを、定点観測していくということは、まあ、引き続きものすごく意味のあることじゃないかな。
そうですね。
こういう時じゃないとね、まあ、僕自身もそんなになんか振り返ることないからね。
意外と3年ぐらい前と比較すると変化があるなっていうのは感じるようになりましたね。
そうかもしれないね。
うん、これももこれを続けていきたいと思っております。
はい、
皆さんもセミナーのね、アンケートにご回答、セミナー後のアンケートにご回答いただきましてありがとうございました。コメント等も、はい、拝見させていただいておりますので、また次回に生かしていければと思っております。
はい、ありがとうございます。
ということで、今回は以上でございます。ごきげんよう。
はい、ごきげんよう。